のサタデーメル
あと少し頑張ればゴールデンウィークですね。皆さん土曜のお昼いかがお過ごしでしょうか。パーソナリティの三橋かな子です。この番組は市川うらら FM にて毎週土曜日12時からお届けしております。30分番組となっております。そして今月のマンスリーアシスタントパーソナリティは、
はい、4月のマンスリーアシスタントの優しい世界です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。なぜかさ、慣れてきた時にゴールデンウィークだよね。
そうですね、
いつも毎年思うわけ。やっとなんかこのペースに慣れてきたなって思うと、またゴールデンウィークでちょっと だらけるというか、ちょっと疲れが抜けちゃうじゃん、まあね、そうするともう5月もう やだなってなっちゃう。5月病
は5月病って言いますね、
はい、発生しますが、はい、皆さん少しでもあのゴールデンウィーク待ってまず頑張ってもらえればなと思います。それでは本日も30分間最後までお付き合いください。
三橋かな子のサタデーベル。改めまして皆さんこんにちは、三橋かな子です。では最初はこちらのコーナーからスタート。かな子の深掘り。かな子の深掘りでは毎週ゲストをお呼びして番組前半と後半でゲストの方と楽しくおしゃべりをしながら楽しく深掘っていろいろ聞いちゃおうというコーナーになっております。そして今月のアシスタントパーソナリティは、
はい、マンスリーアシスタントの優しい世界です。よろしくお願いします。
お願いします。もうあっという間に最終週。
もう最終週
4週ってなんか思ったより短いよね。
僕には長かったです。あ、短かったですよ。短い、ね、すぐ終わっちゃった
。短いんですよね。でも何度でもできますからね。
あ、もつですね。
今日は今日で楽しんでいきたいと思います。今日も素敵なゲストの方が来てくださってあります。それではご登場いただきましょう。どうぞ。
皆さんこんにちは、梅田光成と申します。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回初めて の出演なんですけど、ある作品になんか出演されるとお伺いしているんですが、はい、どんな作品に出演されるんでしょうか。
はい、今回はこの世の罪はあの世で清算という。
おお、あの世で清算。ちょっと気になるのであらすじも教えていただけますか。
はい、はい、よくあるオフィスで受付と事務作業でせわしなく働くミナ、上司である酒井と平山と常に3人の閑散としたオフィス、現実世界と変わらないその世界はまさかの死後の世界、亡くなった人間が必ず訪れるその場所では人生の功績と罪を計算し、その魂の行く先を決めていたという話になっております。
なんかちょっと気になるからドラマの話もお聞きしたいんですが、はい、今回あのサタベル初出演ということで自己紹介もお願いしたいなと思うんですが、よろしいですか。
はい、お願いします。私の名前は、梅田光成と申します。現在は、おじいちゃんおばあちゃんのお世話をしながら介護士の方をしていて、その傍ら、俳優の方を始めました。はい、
最近始めたばっかりなんですか。
そうですね、もう本当に初めてで、あの1ヶ月前ぐらいですね。
1ヶ月前、はい、もう始めたってほやほやみたいな。
なんかもともとそういうものに興味はあったん
ですか。はい、あの昔から興味があって、一応あのそうですね、前事務所の方にも3年間いさせていただいたんです
けど、はいはい、あ、じゃあもうお芝居の経験とかはある。
ないんですよ。
ない
ん
だ。じゃあ、またあの勉強はしたことあるんですか。
勉強はもちろん、はい、
あ、おそらく事務所のワークショップとか。
そうなんですよ、はい、
じゃあだいぶお芝居には精通しているというか、
まあ、そうですね。
そこからちょっと空いてます。
空きましたね。3年やった後に2年間、ちょっと抜けて、はいはい、その後、
はい、でまた始めたって感じですよね。やっぱあのすごく介護って大変じゃないですか、はい、お仕事って、はい、その間でもなんか、まあ、寝る間を惜しんでじゃないですけど、はい、それでもやりたいと思ったんです。
めちゃめちゃやりたいと思ってます。
あ、はい、すごい。
子供の頃からの夢だったっていう感じ。
そうですね、子供の頃からの夢でしたね。
何がそんなになんか、まあ、この業界に入ったというか、はい、やろうと思ったきっかけって多分あると思うんですけど。
自分昔からやっぱりちょっと テレビドラマとか映画が本当大好きで、うんうん、でもうそれ小さい頃ずっと見てて、でまあそんなことを母親に話したら、母親ももともと演技をやってたって話
して、あ、え、そうなんだ。
そうなんですよ。あのちょっとした舞台も出ましたし、なんかテレビあのドラマの方にも出たみたい でそういうのを後から聞いて、あ、やっぱり血が入ってんだなっていうのを、はい、
運命を感じた、
運命感じました、
ね、え、はい、そうなんだ。じゃあお母様に見てもらったら何て言われる？
そう、めちゃめちゃあのそういう話もしたんですけど、そしたら、え？ってまず最初言われて、うん、その話も全然してなかったから、うんうん、ね、すごいびっくりして、で今ちょっと稽古の指導もしてくれてます。
へー、はい、もう先生もしてくれて、
先生もやってくれてます、
ね、素敵。
それいいですね。でもね、これ親子だとすごい難しいのよ。
そうなんですね。
あ、そうですよね。三橋加奈子さんの娘さんが結構
そうやりたいだって、はい、ちょっと やるんですけど、すごいいろいろ気になっちゃって、全然関係ない学校の放送とかも区切るところが違うと、いや気持ち悪い、そこじゃないよね、だってここにかかってってさ、こうなんだからさ、区切るのここじゃないとかって言うと黙って、
めっちゃプロの指導
さん、黙って
そう、一回そう小さい頃その教えてもらうっていう時期があったんですけど、やっぱりその時反抗期っていうのもあったのかわかんないですけど、もう嫌だってなっちゃって一回逃げちゃったんですね。
わかります。だからなんかもうこう、この言葉がどこにかかってるから、はいはい、ここはもう一段階上げないととか、ここは下げて言わないととかって、はいはいはい、つい言っちゃうのよ、練習してるの聞いちゃうと、
はいはいはい、
単なる学校のなんかあの朗読じゃないけど読んでくるみたいなあるじゃん、はいはいはいはい、音読、はい、それも、あ、違う、イントネーション違うとかずっとすぐ止めるからもう本当に黙ってって昔からよく言われちゃうの。でもお母様も気になるんだと思うの。
そうです、めちゃめちゃ気になる。
自分が勉強しちゃうとすごい気になってつい止めちゃうのね。
特に愛する、まあ、マナ娘、マナ息子になると
。あ、関係ないんだよ。
あ、それ関係ない
のかな。こう返ってくる言葉がすごく気になるけど、イントネーションが違ったり、そのイントネーションだとそういう意味になっちゃうの。違うじゃんここはみたいになって、やっぱ、はい、なんか言葉として気になっちゃうの。
あ、なるほど。
だから誰がやってても言っちゃうと思う今イントネーション違うよとか、
もう情報としても処理がそういう風になっちゃうんですね。
うん、めっちゃ言われます。
言われるでしょ、はい、え、なんで今そこ上げたのとか。
そうそうそうそう、めちゃめちゃ言われます。だからその気持ちを持ってやってっていうのを言って、
そうそうそう、
何回も何回もそれで、ね、もや
って教えてます。でも今はさ、いいよね、だって それがすぐ実践できるわけじゃん。そうそうそう、だから子どもの時はさ、別にそんなことどうでもいいわけじゃんなのについこう言っちゃうっていうね。
愛ですよ。
気持ちと表現がね、一致しないことがあっている子どもの時分からないですもんね。
う
ん、
そう
ね、
そうだからお昼のただのさ、今日の献立は何とかと何とかと何とかですがさ、それで言えばいいのにさ、はいはい、今日の献立は何とかと何とかと何とかですって言った方がいいじゃんとか言っちゃうじゃん。
はいはいはいはいはい、もうプロのナレーターとしてのもう意見が出ちゃう。
誰も聞いてくれないよ、そんな言い方してもとかって言って言っちゃうからね。お母さんはとってもちょっとお母様の気持ち分かるんですけど、今回出ることになった時にやっぱ何か言ってらっしゃいました、
は
い、
うん、すごいあの、まあ、周りにも言うっていうのも言ってて、もういろんな人に広めてくれるっていうのも あるんですけど、やっぱりそう自分が大丈夫なのかっていうのをやっぱ心配してくれて、なのでやっぱりちょっとこう言ったらいいんじゃないっていうのを本当に車の中でもうひたすら練習とかもしてくれたりとかして、
マンツーマンで。
そうです、そうです
。
いいですね。なんか それで自分の仕事なんだけど親子のつながりもそこでできるみたいな感じで、ちょっと親孝行かもしれない
それだったらいいですけどね、
はい、いいなと思いますが、まあ、これからの、ね、活動だったり、はい、今の活動だったりちょっと後半も聞いていきたいなと思いますので、後半もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
皆さんこんにちは、アリちゃんこと有本のどかです。そして
はい、
皆さんの脇役いちご大福です。そして
そして
はい、あがみかのうです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よし、メンバーも来てね、この3人でワイワイガチャガチャやっていこうと思います。
そう
ですね。はい、ではでは早速コーナー説明をさせていただきます。はい、このコーナーではですね、メンバーの誰かが先生となりまして、いろんな方を知っていこう、教えてもらおうというコーナーとなっております。ではでは、スペシャルゲストもご紹介したいと思います。よろしくお願いします。
はい、皆さんこんにちは、三橋かな子です。今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ようこそいらっしゃいました。
もうね、みんな花粉症だからね、
しょうがない。そうなんですよ、
当面はね。
私はまだなんとかね、あの鼻垂れてるだけですって言うんですけど、
強い声出すとさ、顔に響いてくしゃみが出そうになるから、優しく喋ってんのに。
もうこちらちょっとやばいことになってますね。
置いておきましょう。
はい、サクサク行かせていただきたいと思います。はいはい、ではでは、本日の先生
だーれ。
はい、今日は赤みが行っていきます。
おー、
初先生よろしくお願いします。
はい、
初任だね。
初任ですね。
素晴らしい、一番先生っぽいけどね。
見た目はね、
見た目だけ、
うん、見た目だけ。いや、そんなこと言っちゃダメですよ。
ね、何教えてくれるんだろう。
はい、ということで、じゃあお願いします。
はい、じゃあですね、私の方からはですね、今いろんな記念日っていうのがありますけど、
はい、
結構面白い記念日とかあるんですよね。でなので、その月にあるちょっと自分がへえ、こんなのあるんだって気になったですね、ちょっと記念日っていうのをちょっと紹介していこうかと思います。
なるほど。前に愛ちゃんが1年間ぐらいのやつやったよね、なんかね、記念日の。
あー、なんか結構有名どころだけしか知らなかった気がする。
こういう記念日を作るにはどうするかとかっていうの、マヒーもやったか、なんか、うん、まあ多分あると思うんですけど、
私軽い紹介だけだった気がする。
はい、聞けば聞くほどね、
うん、意外と面白いのが、うん、
で、今回ですね、ちょっと紹介するのがちょっともう放送日でね、過ぎてしまってると思うんですけれども、4月5日です。
お
う、で、この日ですね、家庭用品、化粧品メーカーの花王が2017年に、洗濯洗剤アタック誕生30周年を記念して制定した日になっています。
うん、
で、これ語呂合わせで決めた記念日なんですけど、何だと思います？
仕事？
それしかないですよね。逆だったらゴシゴシで洗濯かなとかって思ったけど、
5月4日ね。
どう？
仕事仕事できる。
開始日みたいな。
しか思いつかないの。
わかんない。
アタックだからなんとかゴーみたいな感じ。え、なんでろう。
この日はですね、汚そうで。
汚そう。
そうか。汚そうか。
今日はいくら汚してもいいよみたいな。
汗で落ちるから。
落ちるけども。
落ちる。
限度。
ああ、おもろ。
これがですね、まあ、顔の方からですね、まあ、汚れを気にせず夢中になって思いっきり楽しんだり挑戦したり欲しいという願いが込められている。
ああ、なんか見たことあるけど、泥だらけになって子供が遊んでる CM とか。
まあ、それよくありますけど、ね、あーって思いながら見てる。
そう、アタックが一番そういうの多い。
これは大変だわと思ったり、うん、
あの顔とかめっちゃついてる。
いいんだ、洗えばいいんだけど、ほんと服は一回手洗いとかしないと、
ね、
洗濯機が砂だらけになるわけよ。
パスタとかのこぼしてんのとかもね、あのケチャップとか、
ね、
すごいですよね。
あれね、食器用洗剤つけると取れるんだって。
豆知識主婦の話が始まっちゃう。あ、まず二人で盛り上がっちゃった。はい、
うん、ですね、まあ、この汚そうでの制定に先立ってですね、顔さんの方でアンケートを取ってたそうなんですね。
はい、
首都圏在住で小学校低学年9歳までの子を持つ母親200名を対象に、うん、汚れに関する調査をインターネットで行いました。
うん、
で、その結果ですね、子どもの服が汚れて帰ってくるのが気になりますかという問いに対して、
なります
ですよね。やっぱり気になるっていう意見の方がやっぱ約 76% と大半を、
なります。まずね、どうしたのってなる。
なります。通り越して、うち男の子2人なので、汚して当たり前だと思ってるから、いや気にはなるけど汚れるよね、でも諦めに入っちゃってますね。
うちも野生児みたいだったんで。でも汚れるとすごくすぐ気になって、着替えて、うん、何枚もだか持って帰ってくる時が、ちょっと濡れたりとかがダメなの。
い
まだに
汚すんだ。
気にしないから。
面白い。
でも濡れて汚れるともう嫌だから、先生着替えるって幼稚園の時に
2、3枚持たせてたよ。なんで気になります。
ですよね。で、それでもやっぱり好きなだけ汚れて遊ぶ経験をした方がいいと思う母親、これやっぱり 90%、
自分が洗わないならって
汚さないよねって声かけるけど、でも
汚してきたことに対して服は着せる、
そもそもそうなんですよ、うん、汚してきたことになってヒステリックになったりとかはしないな。
ただもうちょっと大人になって綺麗、そこそこの値段のものを買って着てたのに汚してくると、嘘だろ
って それは分かるよね、
もう大人だよねまあさ、確かに汚れるぐらい夢中に何かをするっていうことは大事だとは思います。
特に小さいからやっぱり最近東京とか、まあ、関東圏なんかでは、そういう泥だらけになって遊ぶっていうところ結構少なくなってきて
るんですね。
まあ確かに
機械自体が結構減っちゃってるんです
よ。そう、でもあの砂とかもさ、やっぱ気になるじゃん、口に入れちゃうじゃん、絶対団子作ったりするの子供って
本当に小さい
からね、なんで入れるのっていつも思うんだけど、それでねーってなるんだけど、やるじゃん、
やる、
でもそれも一つの失敗経験として大事だし、あの除菌ばっかりしまくるとすごい風邪ひきやすくなるし、
あの菌に耐性がなくなっちゃうから、
うち強いです、
だから多少がねあった方がいいらしい、
う
ちの私が通わせてた幼稚園は本当夏になると裸足で園庭で
遊んで、いいですね、
先生がホースで水まいたりしたのも、なんかその体操着とかのまんま濡れて、で着替えて帰ってくるのが
やります かね。小さければ小さいだけ、
水泥だらけになって帰ってきたりするから、
それやってほしいかも。
自分が公園連れて行ってやるのはちょっと、
なんか抱っことか言われた時
には無理ってなるから
自分で歩いて
そうそう、ベビーカーに乗せるのも
あーってなっちゃうからね、ビール袋とか敷きたくなる
はい、
でちょっと補足的なところになるんですけれども、はい、じゃあ実際まあこの制定をしたカオさんのこのアタックっていう、
はい、
まあ、洗剤ですね、まあ、カオさんやっぱり汚れを落とすっていうところに自信があるので、はい、まあ、こういうところですね、制定したと思うんですけれども、じゃあ今実際ですね、まあ、そのカオさんのアタックどれほどのまあいいものなんだろうというところでですね、はい、LTK という雑誌がありまして、
はいはい、
まあ、そこでいろんな商品をですね、まあ評価したりだとか、
よくあのシャンプーとかにも貼ってあるよね、
LTK、
なんかそのなんか受賞とか、第人気コスメ部門第1位とか、
なんかあの銀の
テープとか貼ってある、金のこうないやつとか、はいはい、
でそこで洗濯洗剤に関するものもやっておりまして、ランキング付けされております、で今回ですね、第9位まで出てるんですけれども、はい、まあ、洗浄力、消臭力、防臭力、使用感の4つのポイントをですね、絞って、ランキング付けされてます。で今カオさんのアタックの洗剤もですね、結構いろいろ
種類があるね、
ものすごいものありますよね。
でなんとその9位までのうち5つカオさんの商品が入っております。3つが入っております。
それは多いな。
すげえ。
思ったよりも
結構他にもありますけどもね。
ありますけど。
ちなみに、
あ、でもなんかわかる気がする。
私は3種類ぐらいを使い回してるんですけど、もちろんアタックはあります。
アタック私もあるし、あの何だったらワイパー系もある。
そ
う、便利なんだよ。
自分のものを洗うときはそもそも洗剤のところに可愛い匂いがついてるやつで洗ってるけど、子供のワイシャツとか普段着てるものとか油汚れ、その襟とかそういうのでアタックとそのナノとなんちゃらととかで、いろんなの全部使ってます。
ね、いやーすごいね。汚していいっていう。
汚そう。
汚そうでいいみたいなね、思いつかないわ、たくさん。さすが
子供大きくなったから汚さない
でほしい。そうなんだよな、うちの子もいいや、汚さないでいただきたい
ね
あ、でもまあ部活やってるんでね、あでも室内だからそんなに汚れては帰ってこないけど、
うちも汚れることないかも子供は、
ね、難しいよね、なるほど、面白いですね。洗剤のところだからゴシゴシとかね、そう思った。
そうそうそう
そう、全然汚してもいいよ、アタックがあるから、
うまいな、
はい、ということで、
はい、
はね、はい、赤見さん、ありがとう、先生ありがとうございました。
はい、いや本当に面白いね、記念日、いろんな記念日本当にありますね。まあ、皆さんもですね、ぜひぜひアタックさんとかね、いろいろと調べてみてはいかがでしょうかということですね。また次回聞いてください。バイバーイ。
サタデーベル。
アニメは好きですか？
雑学王は誰だ？
イエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイ。
ちょっと元気？
はい、
こんにちは。
はい、元気います。
はい、では早速自己紹介をしていきたいと思います。
優しい世界です。
いや早いな。もしも生まれ変わったら何する？ちょっと適当に考えちゃった、ごめんね。
OK です。
はいはい、キラクエツコはここにいます。えっちゃんことキラクエツコです。
どういうこと？どういうこと？
またラジオしてるよって。
あ、はい、そういうことね。
ごめんなさい。何する？
え、生まれ変わっても、まあ、えっちゃんとラジオやりたいです。優しい世界です。よろしくお願いします。
どういうこと？はい。
どういうこと？ちょっとは嬉しいと思えない
よ。適当だなと思って。
適当。
うちの周りしただけで。
少しは嬉しいと思ってほしいけど。
はい、こんな説明いきます。
はい。
アニメが大好きな私たちが何か特化したものを作りたいと思い、アニメと雑学を掛け合わせたアニメ雑学を一緒に学んでいこうというコーナーです。
はい、
こちら正解で1ポイント、10ポイントを一番早く獲得した人が豪華プレゼント、誰かが10ポイントを獲得した時点でビリの方は罰ゲームとなります。
はい、
はい、また目指して頑張っていきましょう、ね、
頑張りましょう。
はい、ということで、今回のゲストを紹介します。お願いします。
生まれ変わったら幼稚園の先生もやってみたいなと思います。三橋加奈子です。
よろしくお願いします。
そう、幼稚園の先生。
あ、そうそうそう、もともと子供が好きだったから、うん、幼稚園の先生になるかこのお仕事を続けるか、うん、高校生の時に迷って、
うん、そうなんですね。
そう、あの幼稚園先生になるための学校行ってしまうと、うん、その教育実習だったりいろいろあるから、
そうです、ね、
仕事と重なっちゃうとできないじゃん、うん、
なるほど。
仕事ができないし、うん、でやりたい仕事だったら絶対そっちを取っちゃうなと思って、うん、中途半端になるぐらいならと思ってやめちゃったので、う
ん、なるほど。
やってみたいかなと思う。でも今幼稚園にボランティアとか行くと先生がすごく大変そうだから、ね、大変かもなと思ったりはします。
いや大変ですよね、
本当に大変
です。でも見てみたい、うん、はい、
はい、
ありがとうございます。
これ関係あんのかな、
ごめんね。なんか何するって適当に聞いちゃってごめんね。ということでポイントどうなってますか？
はい、ポイントがですね、僕とえっちゃんが0ポイント、はい、そして三橋加奈子さん1ポイントでいいのでございます。
はい、まあ、誤差、はい、
まだまだ
いい、まだ喜ばない、大丈夫、喜ばない、
負けない
ということで、今回の雑学のテーマはリゼロから始まる異世界生活です。
よ
リゼロ、リゼロ途中で断念してしまった。
本当ですか？
じゃあもう同じことの繰り返しで、
あー、まあまあまあ
途中で、
これ世界くんすごい大好きな、
世界くんボスですよね、僕大好きですね、
大好きな、
嬉しい、レムちゃん大好き、
ね、結構長いですね、レムの話、うん、はい、ということで知らない方のためにあらすじをご紹介いたします。
お願いします。
コンビニの帰り道、突如異世界へと召喚されてしまった少年夏木すばる、頼れるものなど何一つない異世界で無力な少年が手にした唯一の力、それは死して時間を巻き戻す、それは死して時間を巻き戻す力だった。大切な人たちを守るため、かけがえのない時間を取り戻すため、絶望に抗い過酷な運命に立ち向かっていくお話です。こちら長月達平先生による日本のライトノベル、本編のイラストは大塚慎一郎先生が担当しています。2012年に小説投稿サイト小説家になろうにて連載が始まり、2016年にアニメ化されました。2023年3月時点で電子版を含めた全世界シリーズ累計発行部数は1300万部を突破しています。はい、4期も始まりましたね、4月。
そうですね、
は
い、ここから
今放送
中、まだ続いてるんです
ね。めちゃくちゃもう10年くらい続いてるんじゃないですか。
はい、大好きだからね、ちょっと問題をね、ちょっと難しくしようと思ってね、
頑張りました。わかんないじゃん。
あ、でも分かる人には分かる、あ、分かるっていうか分かんない人にも分かるように。
お、はいはい、
はい、いきますよ、いきます。問題、作者の長月先生は、もしリゼロの世界に呼ばれたら最初にすることは、と質問をしました。その答えとは何でしょう、ということで、世界に呼ばれたら、
はい、
なんですね、最初にすることは何ですかっていうことで、1番魔法を覚える、2番遊びまくる、3番絶望する、4番泣く。
ん、は
い、もし今ね、行ってと言われたらね、最初にすることですね。何する、
要するに転生したらってことですね。
1番が魔法を覚える、
2番遊びまくる、絶望する、泣く、まあ感情になっていますね、最後のは絶望する、泣くはね、まあということで、
アニメから出るかと思ったけど、そこか、な
るほど、はい、だって知ってると思ったから、
確かに。
それはフェアじゃない、
なるほど、
ね、呼ばれたら何します、
いや、
まあ何しますの前に感情が出てきてるってことね、あのどっちだって感じですけどね、はい、うん、
何？
まあいいです、はい、どうぞ決まりましたか？
はい、決まりました、
はい、じゃあ答え合わせて、 お願いします。
せーの、
2番。
あら、また、また、なんか最近、この間はえっちゃんと一緒だと思
う。あ、一緒でした。どうしたの？仲良しなの？
みんな仲良しだね。
仲良しだ。
いや、自分だったら遊ぶなと思ったの。
あ、本当ですか？
だから、いろんなところを見て回って。
なるほど。
まあ作者ならでは、まあ、結構いろんな遊び心がある方なので。
そうですね、遊び心がある作者さんですね。
結構それでやるんじゃないかなと思いました、
は
い、
なるほど、お二人とも2番と、
はい、遊び
まくるということで、はい、いきますよ正解は3番の絶望するです。
なんで、なんで
こちら自分の作品なんですけど、2025年5月6日の Q&A 公開記事にて、作者の長月先生にもしリゼロの世界に呼ばれたら最初にすることはと質問された際に、先生は多分絶望すると答えてます主人公のスバル君は魔女に魔法をかけられてですね、呪いでですね、
はい、
で、まず自分が置かれた境遇を他人に話すことができないっていうのと、無理に話そうとすると不幸な出来事が起きてしまう。で、他人から理解されないキャラクターとして設定をされているというところで、あ、まあ、
じゃあ夏木すばるとも重ねてるんだね。
重ねてるのか、まあそうですね、そういうこと。
転生したら何でもしていいってわけじゃない重ねちゃってるのね、それが絶望するわ、はい、
死に戻って、困難にトライすることができるけど、何度もトライして失敗する残酷な結果しかならないというお話なんですね。はい、で、もう一番ですね、結末はどうなりますかという質問を先生にしたところ、
はい、
大まかな結末はすでに決まっているということ
で、おー、
はい、まあ、決まってるけどそれに向けてこうどうなっていくかっていうのはまだ細々は決まっていないということですね、うんうんうん、で、4期も始まるので、ぜひスバル君の物語がどう進んでいくのか皆さんぜひ見てみてください。
めちゃくちゃ楽しみです。
でも好きなんだよね。
大好きです。
なんかキャラクターすごい魅力的で可愛い子が多い気がする。
可愛い子多いし、それより物語というか脚本をよく考え、物語をよく考えたなっていうような感じ
です。なるほど。ということで結構見応えがあるんですけど、結構体力がいるので、
うん、そうですね、
見る方はね、
まあ、結構しんどいと思いますね
結構頑張んないとっていう。
もうなんか結構早々に、
どのぐらいありました？
1期ぐらい。
1期はしんどい。1期しんどくですね、確かに一番しんどいじゃないですか。
そうですね、
ずっと誰か死んでいて、
うん、
でも自分も死んで戻って、
あ、そうです、
また死ぬじゃん。
その未来を変えるためにもう一回やるんですけど、
なんか変わらないから、
変わらないってなっちゃう、
ね、もうなんかちょっと途中で、うん、なんかあれと一緒です、東京リベンジャーズとか。
なんかもうね、ドキドキしちゃう、ね、
それに耐えられる心の余裕がないとね、見るの疲れちゃう。
あ、なるほどね。
あ、やばいと思っちゃいます。何喋る
何喋るの？
リゼロ。
あれ？思ったの？リゼロは語ってくださいよ。
リゼロ。
だからやっぱ一期を超えたら結構見れるわ。
そうですね。一期超えたらもう大体なんかスカッとしてくるところと、あ、こことここ繋がってたんだ、この伏線そうだったんだっていうの
が。リトライしてからすごい長くて、またそこで終わって、うわ、またどっからってなる。
そうです。それでも、ね、そこのリトライが、あ、ここに繋がくるのねっていうのがどんどんどんどん出てくるから。
でもやっぱ戻るじゃん。戻るとさ、ある一定の部分まではさ、うん、同じじゃん。
一定の部分まで同じなんですけど、うん、あの運命の分かれ道ってここでできるんだなっていうのがアニメとか、物語の方でもしっかり描かれてるんです。そこが見どころです。
いやでもスバル君そのために絶望するじゃん、まあ、うわーってなるじゃん、もう人格うわーってなるじゃん。
しかも痛いし
本物の死ですから。もう
それが怖い、はい、というのはありますけど、見応えがある作品ならぜひ見てみて
ください。まあ確かにね、気にはなるし、はい、面白いって知ってるんで、
体力を持った時に見てください。
リトライしてみたいかな、はい、私も
お願いしますということで最後宣伝タイムです、お願いします。
はい、X や Instagram やっておりまして、公式 LINE の方からですね、タロット占い、公式、タロット占いの方をしておりますので、もし占いしてほしい人はぜひ追加の方お願いいたします。
はい、キラクエツコも X、インスタやって
ます、 TikTok やってます、
やってます、よろしくお願いします。
最近ね、えっちゃんって TikTok すぐ猫に逃げる、
はい、いや、そんなことないです、いや、自分とか
逃げたら猫ちゃん逃げるから、あとね、踊りもね、すごく途中で終わってね、あとずっとえっちゃんが笑ってん、
アイドル、おい、アイドル、
いや、そうですよね、いや、覚えらんない、
多分ね、途中の
助けてくれ、
そうそう、最初の手のところぐらいで、あとからずっとニコニコ
笑顔見たいでしょ、みんな
見たい、みんな
ビジネス勝負的な、
はい、ビジネス、あの、X やってます、
最近、そう、X はやってます、あの、仕事情報などもね、はい、してるので、ぜひぜひチェックしてみてください。
よろしくお願いします、はい、ということで今回正解者いないということで、
あら、
ま、全員ゼロ、
はい、頑張っていきましょう、
はい、
せーの、
またね。
三橋かな子のサタデーベル。
さてさて、本日最後は再びこちらのコーナー、
かな子のふかぼり。
さあ後半も梅田さんよろしくお願いします。さあお母様からその指導を受けている梅田さんですけれども、はいはい、そう、まあ分かんないけどね、もっと優しいかもしれない。
で、ね、いや、まあ、でも熱血指導だな、ちょっと伝わってきましたね。
熱血ですね、
はい、今まで例えば今回も全くお芝居、じゃあお仕事としてやるのは初めて、
本当に初めてですね。
撮影も初めて、
はい、撮影も初めて。
なんか不安なことありますか？
いや、とにかくやっぱり一番は台本覚えることだと思うんですよ。で、その台本を覚えた後にその後役を作るっていうのがあると思うんで、台本をちゃんと覚えて、なおかつ役をちゃんと演じれるのかなっていうのはやっぱ不安はあります。
役を作りながらセリフを覚えた方が覚えやすいかもしれない。言葉だけ覚えようと思うとやっぱり、はい、字面でしかならないだけれども、キャラクターさえできてればこういう言い方するかなとか、そういうのがついてくるから、先にきちんと自分の中でこの人のバックボーンとか、この台本上に書かれていない、例えばさ、ここの人に会いに来たってなったらさ、その会いに来る道中とかさ、会いに来る意味とか、いろんなものがあるわけじゃん。で、普段はどういう生活しているとか、いろんなことを想像してあげると、あ、この人ってこういう感じなの、自分が生きててもあるじゃん、はい
は
い、
あります、あります、
いろいろ、はい、だからそういうことが、いろんなことがあった上でのこの人なんだろうなっていうのを作ってあげると、そのセリフ自体は相手との会話だから自然と出てくるようになる。言葉だけ覚えようと思うと本当に朗読の本を覚えるみたいですごい難しい。私よく舞台とか出るときは結構ギリギリまで台本を話さなかったりして、会話でこう話している間に相手がこう言ったからこう返してるんだみたいなことが自然に出てくるまで、あんまり台本を話さないことが多くて、だまあドラマだといつまでに覚えなきゃいけないっていうのは決まってるからなんですけど、でもやっぱ会話なのでキャラクターありきのセリフにした方がいいかもしれない。
それもこの前言われました。
その
人 の, 別 の, 気持ちというか、例えば好きなものとか、
そう、
そこまで考えてやってみると、
書かれてないことをいかに想像してあげるか、うんうん、
言ってましたね、
うん、そうするとなんかバックボーンができるので、はい、まあ、多少別に例えば好きなものはどうでもいいんだけど、この人の性格からするとこういうのが好きかなとか全然作り上げちゃってもいいし、こういうことをこういう人に対して言うってことはこういう性格なのかなとか、いろんなことを想像してあげるだけで多分だいぶ変わってくる、キャラクターの作り方。
どんどんプロファイリングすることによって役 の, 深みが増していくっていうことですよね、うん、
はい。
あとやっぱり表情とセリフの言い方とその間とか全てがなんか相まってくるとセリフが言葉になるかも。どうしてもこう初めてセリフになっちゃって、相手と噛み合ってなくてもそのまま進んでいっちゃうんだけど、はい、セリフって会話だから、そこのなんか相手とのコミュニケーション、
文字を読んでるっていうことじゃなくて、もう本当に会話として出てくるっていう打ち合いができるっていうことにな
る、良くなってくると思うので、はい、大変だと思うんですけど、
やってみます、
頑張ってみてください、
はい。
さあそんな梅田さん、はい、どんな役やってみたいですか？
どんな役、まあ、今回、死後の世界を舞台にしてるんですけど、 その中で3人の人が出てくるんですね。
はいはいはい、
ミナ、主役のミナと、酒井っていう上司の酒井と、あと平山っていう方が出てくるんですけど、うん、多分自分上司っていうのは本当にやったことないので、平山の方をちょっとやってみたいなっていうのはありますね。
あ、なるほど。
で、逆にちょっと思ったのが、これこの話がやっぱ罪とかが結構出てくるんですけど、うん、とにかく悪い役って俺やったことないんですね。
おら、
なんかそのそういう普通に学校とかでも悪いっていう
優等生系の役が多い、
うん、やれないというか、はいはい、みんなにね、君はこっちだからっていうので言われてきたから、今度はちょっと悪いもの役もちょっとやってみたいなっていう気持ちはすごいありますね。
あ、そ そうね、悪役って楽しいもんね。
悪役は楽しいですね。僕悪役振られること多いですけど。
あ、そうですね。
顔が邪悪なのでだいぶ
心が邪悪じゃなくてよかったね。
心はもう純粋無垢なんですけども、顔がだいぶ邪悪なので
まあそんなね、梅田さんですけれども、はい、この作品いつどこで見られるのかなって
気になる
わけですよ。まあ、ですが私も声優としてやってますし、はい、梅田さんも役者さんじゃないですか、はいはい、なのでですね、こちらのルーレットを使いまして、はい、こちらの中からいろいろお題が出てきます、
はい、
そのお題に沿ってお知らせをしていただきたいなと思うんですが、よろしいでしょうか。
はい、
はい、じゃ あのスタートと言ってくれたら世界君が押してくれますので、
スタート。
ロボット風にロボット、
はい、
はい、ということでロボット風になんですが、お願いできますでしょうか。
はい、
それではどうぞ。
5月14日より千葉テレキャストウォッチにてドラマこの世の罪はあの世で清算、ぜひご覧ください。
はい、ありがとうございます。ということで、あ、これは何話ぐらいになるんですかね。
これは一応そうですね、6話ですね。
6話、
はい、
6話、
5分、6話、
5分、6話構成ですね。
なるほど、
はい、
いやちょっとどんな役になるのか
楽しみでありつつ、どういう配役振られるのか結構楽しみですね。
そうですね、
ね、予想がつかないなっていうような印象です。本当に
でもこのさ、死後の世界をやるのって、前に昔、世にも奇妙な物語があ
ございますね、
あって、そういう話があって、なんか人間だったのに死んだら徳がなさすぎてアリですって言われたりとか、君生まれ変わるのアリですって。でもあっちの抽選所で、当たりを引いたらもう一回人間になれますみたいな。
アリか人間
か。確かバカリズムさんかなんかが書いてあったんだけど、ちょっと面白いなと思って。じゃあ
絶対面白いですね。
面白いですね。
なんかあなたアリからすごい苦情来てますみたいな。
アリから苦情。
すごいあの踏んじゃったりとかみたいなことがあってとかっていう話のやつなんだけど、ちょっとそれも面白いなと思ったんだけど、これ罪を犯した人が来たり、なんかすごく徳を積んだ人が来たり、それの1話1話なんかちょっと
完結ね、1話1話完結になると思うんで、
ちょっと楽しそう
な、楽しみなこ
と、でも楽しみな撮影、あのドキドキで大変だと思いますけど、お母様のアドバイスを胸に頑張っていただきたいと思います。私も楽しみにしています。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、かなこのふかぼりでした。
三橋かなこのサタデーベル。
本当に楽しい時間というのはあっという間ですね。三橋かな子のサタデーベル、エンディングの時間となってしまいました。まずは番組からのお知らせ、世界くんお願いします。
はい、三橋かな子のサタデーベルでは番組宛てのお便りを募集しております。番組公式 X の固定ポストにある投稿フォームから番組の感想やメッセージを送ることができますので、三橋さんにですね、言いたいことや伝えたいことなどもですね、ぜひどしどしお待ちしております。番組感想などはですね、ハッシュタグサタベルをつけてぜひつぶやいてください。そして市川うらら FM の番組公式ウェブサイトでは過去の放送回がお聞きいただけるアーカイブ版もございます。ぜひ聞いてみてくださいね。
はい、というわけで4月がもう終わるということはですよ、
はい、
あのサタベル のイベントまでもう時間がないということになってきますね。
2ヶ月を切りました。
焦っておりますが、うん、5月にはあのきちんとした日程と場所をお知らせできればなと思いますので、
はい、
皆さんもうしばらく詳細お待ちいただければなと思います。それではまた来週お会いしましょう。ここまでのお相手はメインパーソナリティ三橋かな子と
アシスタントパーソナリティ優しい世界でした。バイバイ。
今月は月ヶ瀬夏さんの祈りを聞きながらお別れです。